皆様こんにちは。おかわりなくお過ごしでしょうか。さて、広報6月号をお届けします。当月号に掲載している事業等については変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市のホームページをご確認ください。表紙には4月22日中央図書館で子ども読書の日お話し会があり、大きな絵本の真ん前で男の子が興味深そうにその絵を指さしているところが写っています。ページをめくりまして、写真で見る長久手パパママ教室、4月21日金曜日に保健センターでパパママ教室が開催されました。参加した人たちは初めての出産に期待いっぱいで、赤ちゃんのことについて真剣な眼差しで熱心に学んでいました。またお友達作りの場にもなっており、お住まいの地域や出産予定日のお話をするなど笑顔あふれる教室でした。パパママ教室は毎月開催しています。6月の開催日時については保健ガイドをご確認ください。写真には一組のカップルが座って人形の赤ちゃんを抱き、男性が何か説明を聞きながら哺乳瓶でミルクを飲ませようとしている微笑ましい姿が映し出されています。
次のページは私のまちづくりです。市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は多様な性の在り方を認め合う社会の実現を目指し、長久手市との共同まちづくり活動補助事業の一環として性的マイノリティに関心を持ってもらおうと、さまざまな啓発活動に取り組む学生団体パレッツさんにお話を伺いました。
情報課職員、はじめにパレックスについて教えてください。
パレックスは誰もが自分らしく生きやすい社会を目指し、 LGBTQ+ の理解促進や支援活動に取り組んでいます。主な活動の一つがお話し会の開催です。お話し会の目的はLGBTQ+ 当事者への居場所づくりや、非当事者の人にも当事者と直接話す機会を設けることで、彼らが普通と変わらないということを実感してもらえたらいいなという願いを込めて企画しました。他にもパレマガという冊子を発行し、市内の各施設へ配布したり、パレックスのインスタグラムからも随時配信する予定です。パレマガではパートナーシップ宣誓制度や同性婚についてなど、性的マイノリティに関する知識を漫画やイラストなどを用いて分かりやすく紹介しています。これらの活動は現在会員である6人の学生がそれぞれの得意分野を生かして運営しています。
LGBTQ+ とは何を指す言葉ですか？
LGBT はレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を組み合わせた言葉ですが、性の在り方は人の数だけ存在します。そこで LGBT に加え、自分の性の在り方がわからないクエスチョニング、またはクイアと、さらに定義しきれない性を表現するプラスを加えて LGBTQ+ と表現されます。
それだけ多くの性的指向があるのですね。最近はメディアで自身の性的指向をオープンに話す人が増えていますが、普段の生活で意識する機会は少ないように感じます。LGBTQ+ に関心を持ったきっかけは何ですか？
地元では日常的に 性的マイノリティをテーマにした講演会が開かれたり、学校で当事者と話す機会があったり、自分にとっては身近な存在だったんです。大学進学と同時に長久手に来た際、いかに地元が進んでいたかをいたのかを実感しました。そこで問題意識を持って活動していくうちに、思いを共有できる仲間が集まり、今に至ります。長久手市がパートナーシップ宣誓制度導入に向けて啓発団体を募集していたタイミングと重なったこともあり、これまでに様々な共同企画も行いました。私たちの活動の一つであるお話し会は、名古屋青空部という高校生大学生を中心に LGBTQ プラスの周知活動を行っている団体の活動に参加したときにヒントを得ました。他の団体の先行事例なども参考にしながら、私たちも活動の幅を広げていきたいと思っています。
活動していく中で大変だと感じることはありますか？
LGBTQ プラスの人たちは自身が当事者だと公言していない場合が多いので、公の場だとなかなか参加者が集まらないんです。名古屋近辺ではLGBTQ プラス向けのお店やイベントなども多数ありますが、その多くがお酒などを扱う大人向けの空間で、未成年は参加しづらいそうです。そういった誰にも相談できずに悩んでいる人たちが気軽に集まれる場を増やしていきたいですね。例えば SNS 上で中高生限定のコミュニティを作り、いずれは市内の飲食店でご飯を食べながらおしゃべりをするとか、まずは継続して居場所を作り続けることが大切だと思うので、今後も模索していきます。
それでは市民の皆さんへメッセージをお願いします。
LGBTQ プラスに対して偏見がないと答える人は多いです。しかし、あなたの子供が当事者だったらどうかと聞くと、皆さん考え込みます。つまり自分事としては受け止めていないということです。 LGBTQ プラスの当事者は日常の何気ない場面で困難を抱えています。一人一人が自分事として捉えることで、無意識のうちに誰かを傷つける発言や行動をしていないかに気づけるはずです。私たちは未来に向けて種まきをしている感覚で活動しています。個の力が積み重なれば世の中を変える力があると信じています。この記事を読んでくださった人は、ふとした時にこのことを思い出してもらえるととても嬉しいです。パレックスは昨年秋に立ち上げた団体で、活動はまだ始まったばかりです。今後も積極的に LGBTQ プラスの啓発に取り組んでいきたいと思っているので、私たちのこれからの活動に期待していただけたらと思います。以上、私のまちづくりでした。次のページは、市と市民の力で開催、庭木の剪定のお知らせです。剪定期間は9月から12月に行う剪定分です。お申し込みは6月7日水曜日9時から窓口または電話で申し込んでください。会員への直接申し込みはできません。予約がいっぱいになり次第受付終了します。実施希望月日の指定はできません。お問い合わせはシルバー人材センター電話 62-9100 です。次はオレンジクーテカフェのお知らせです。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。 七色カフェバンバン。時は6月2日金曜日午後1時から。場所は七色カフェバンバン白屋敷114。お問い合わせは七色カフェバンバン電話57-7604です。次は長久手の喫茶オレンジ。時は6月3日土曜日午後2時から。場所は福祉の家2階集会室です。お問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話64-1155です。次は楽譜カフェ。時は6月15日木曜日午後2時から。場所は小規模多機能居宅介護楽家生草掛1-1。お問い合わせは小規模多機能居宅介護楽家生電話64-3860です。次はきららの里。時は6月25日日曜日午前11時から。場所はきららの里矢座湖中根57-1。お問い合わせはきららの里山本さん電話090-1230-4684です。以上のお問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話64-1155にお願いいたします。次は暁の会認知症家族交流会のお知らせです。時は6月22日木曜日午後7時30分から3時30分まで。場所は福祉の家1階 N-JOY です。対象は認知症の人の介護経験があるまたは介護している家族。料金はお茶お菓子代として100円です。お申し込みは6月15日木曜までに社会福祉協議会地域包括支援センターに電話で申し込んでください。認知症の本人と一緒に参加を希望する場合は事前に申し出てください。お問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話64-1155です。次はミンコラです。ミンコラ、みんなでコラボレーション、そして民間企業の店舗内のスペースを借りてさまざまなイベントを開催しています。お近くの会場へ参加ください。2つご紹介します。ディーラーで姿勢改善教室、日時は6月16日、7月21日、いずれも金曜日、午後1時30分から2時30分まで。場所はネッツトヨタ中部、プラザ長久手店です。対象は60歳以上の人10人です。6月1日、木曜日、午前10時から電話で申し込んでください。先着順です。次はディーラーで脳トレ運動教室、日時は6月20日7月18日いずれも火曜日、午前9時30分から10時30分まで。場所はトヨタモビリティ東名古屋長久手店です。駐車場はありません。この申し込みは不要です。これらのお問い合わせは株式会社長久手温泉電話64-3511にお願いいたします。次は長久手学び合い講座8月開講分です。公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。2つご紹介します。10歳若返る美肌健康長寿政府健康法、講師は大垣幸子さん、サブ講師は青山光子さんです。指で 皮膚を優しくつまんで引っ張ることで血流が改善され、皮膚も内臓も若返って美肌病気予防と改善です。時は8月3日17日9月7日21日いずれも木曜日午前9時30分から11時までです。場所は長久手市公民館講義室、17日のみ学習室1です。対象は10人、料金は2800円です。お子さん連れでも参加できます。持ち物は筆記用具、飲み物です。次は本を読んで対話する、話を聞いてもらう技術。講師は公認心理師の老舘博樹さんです。親子や夫婦、職場の人間関係やコミュニケーションをより良くしたい方、心が軽くなりたい方、おすすめです。時は8月4日金曜日、11日金曜日祝日、18日金曜日、25日金曜日、午前10時から11時30分まで。場所は長久手市公民館学習室1です。対象は10人です。料金は2150円です。お子さん連れは参加できません。持ち物はいりません。これらの対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の人。お申し込みは6月1日木曜から20日火曜に文化の家窓口、開館日のみ。はがき、寄進有効、長久手市ホームページで申し込んでください。はがきの書き方等の詳細は長久手市ホームページまたは広報長久手4月号をご覧ください。各講座一定数の受講生がいないと開講しません。このお問い合わせは障害学習課文化の家、電話 61-3411 にお願いいたします。
次は市民の力で開催、みんなの掲示板。これは市内で行う催しなどをご紹介することです。まずコーラス無料体験会、混声合唱団アーチボイス長くてです。日々に潤い歌声アプリをモットーに土曜日の午後楽しく練習しています。合唱経験なくても大丈夫、ぜひ一度気楽に覗いてみてください。時6月10日24日土曜日午後2時から3時まで。場所10日は長久手交流プラザ、24日は文化の家音楽室。内容は団員と一緒に簡単な合唱曲を練習します。 お問い合わせは電話 090-5626-7534 後藤さんまでです。次にコールリジョイス無料体験会、アジサイ咲く6月爽やかな女性合唱をご一緒に楽しみましょう。時6月8日7月13日木曜日午後1時30分から3時まで。場所長久手福祉の家研修室。内容は久保田陽子先生の指導のもと、和やかな雰囲気で命の歌、春よ来い、名残雪などの合唱用編曲を伺います。合唱未経験の方もお気軽にご参加ください。お申し込みは直接お越しください。お問い合わせは電話 0561-786870 田村さんへお願いします。子育て世帯生活支援特別給付金の支給について、 次の世帯に特別給付金を支給します。給付金額、児童1人当たり5万円。申請方法、必要書類等に詳細は市のホームページへ。申請不要の人は市から所定の口座へ振り込みします。振り込み先等の詳細は市から送付する案内文をご確認ください。対象は一人親世帯とその他の世帯です。これらのお問い合わせについては、子ども家庭課、電話 56-0633 へお願いいたします。
生き物と共生できる町を目指して、東に自然が広がり、西に住宅が多い長久手市では、さまざまな生き物に関する相談がたくさん寄せられます。人と生き物が共に生きられる町になるように、ほんの少しの思いやりを持ってみませんか。ペットと周りの人に思いやりを持ちましょう。犬や猫を飼うときにやるべきことを知っていますか。ここでは様々な注意や知っておくべきことを紹介いたします。まず犬を飼っている人へ、犬の登録を行いましょう。亡くなった時にも手続きが必要です。6月末までに狂犬病の予防注射を受けましょう。観察と注射済み証は必ず身につけましょう。散歩の前に家でトイレを済ませましょう。犬が外で排泄してしまった場合、糞は持ち帰り、おしっこは水で流しましょう。無駄吠えや飛びつくなど、他の人に迷惑をかけないよう、適切なしつけを行いましょう。イエローチョーク作戦に参加してみましょう。市役所や矯正ステーションなどで、チョークを無料配布しています。犬の糞放置問題を解決するため、作戦にご参加ください。イエローチョーク作戦のやり方は、放置された犬の糞の周囲に丸をつけ、発見日時を書きます。詳細については、長久手市ホームページでご覧ください。マイクロチップ助成金を活用してください。所有明示推進のため、長久手市ではマイクロチップを装着した犬や猫に装着費用の助成を行っています。この件についても詳細はホームページで見ることができます。次に、猫を飼っている人へ。室内で飼いましょう。猫に必要な環境は高さです。思いっきり上がり下がりできる遊び場と、狭くて落ち着く場所があれば、室内飼育でもあってもストレスなく過ごせます。不妊去勢手術をしましょう。発情期の鳴き声、喧嘩等も緩和されます。迷子になっても見つけられるように、飼い主の連絡先を書いた首輪や身元の表示をしましょう。ご存知ですか？飼い主のいない猫対策です。寄せられる相談の中には、飼い主のいない猫や外飼いの猫に対する苦情などがあります。飼い主のいない猫の問題を地域の問題として捉えることが解決への第一歩になります。飼い主のいない猫対策は、1、猫は命あるものだという考え方で、2、地域にお住まいの皆さんの理解と協力のもと、3、地域の実情に応じた餌やりやトイレの管理のルールを作り、4、猫を手術などで適正に管理しながら矯正していくというものです。 まず役割分担の例として、地域住民、トイレの設置、掃除、餌の管理、不妊去勢手術、飼い猫の適正飼育の徹底。行政は不妊去勢手術にかかる経費の支援、飼い主のいない猫対策の普及啓発、技術的助言。ボランティアは不妊去勢手術のための捕獲や搬送の協力、地域のルール作りのアドバイスなどです。手術の助成があります。不妊去勢手術を行った人に対して助成を行っています。自然の生き物との付き合い方 Q&A クエスチョン。ヘビなど自然の生き物を見つけたら、アンサー。自然の生き物は市で駆除や捕獲など行っていません。自然の生き物はしばらくすると餌を求めて別の場所に移動します。見かけても刺激を与えないでそっとしておきましょう。クエスチョン。弱っている生き物を見つけたら、アンサー。かわいそうに思うかもしれませんが、野生の生き物は自然のままにすることが原則です。触ったり餌をあげたりせずに静かに見守ってください。クエスチョン。家に蜂が巣を作ったら、アンサー。私有地内の害虫の駆除は市では行っていません。ご自身で駆除するか業者に依頼してください。スズメバチの巣を駆除する場合は市の助成が受けられる場合がありますので、詳しいことは長久手のホームページまたは QR コードを読み取りください。クエスチョン。イノシシに出会ったら、アンサー。近づかず目を合わせず刺激を与えないようにしてください。立ちはだかることなく道を開けて逃がしてください。長久手市公式 LINE ではイノシシの目撃情報をはじめ、さまざまな情報を配信しています。詳しいことは、QR コードを読み取ってください。自然にいる生き物は、人の思い通りにはなりません。思いやりの気持ちを持って、共生していきませんか？どんな動物でも大切な命です。一度飼ったら、責任を持って、最後まで飼い続けましょう。なお、アカミミガメとアメリカザリガニは6月1日より条件付き特定外来生物に指定され、野外に放したり逃がしたりすることは法律で禁止されます。ご了承ください。お問い合わせは環境課電話560612までお願いいたします。